皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？昨日2月17日に我らが校長先生がロンドンから帰国しました。うちの生徒の一人がローザンヌのビデオ審査に通り準決戦まで行っていたので、その付き合いと彼女の息子さんがロイヤルバレエ団で踊っているので、そのパフォーマンスを見に行っていたのです。ローザンヌの様子をいろいろと教えてもらいましたよ。その中でも今回目についたのは、審査員が選ぶダンサーとバレエ学校のディレクターが選ぶダンサーが違ったことだったそうです。その時上手な子を選んだのが審査員で、将来性がある子を選んだのがディレクターだったそう。学校側としても卒業生徒がいいバレエ団に入るのは宣伝になりますから、将来性がある子たちにオファーを出すのは当たり前だけれど、身長制限の厳しいバレエ団はやはり小さな身長の子は決戦まで行ってもオファーが出にくかったそうです。小さい時に過激なレッスンを行うこと、過激なダイエットを行うことはここら辺で不利になりますよね。身長の割にやけに小さい靴のサイズは幼い頃からポアントを履いてきた子たちによく見られますが、遺伝的に身長が高くない子たちはこのエリア特に気をつけるべきですね。身長とダンサーについてはオーディションシリーズでもお話ししましたから、そちらのブログも参考にしてみてください。さて今日は明日2月20日に迫った DLS キッズのセミナーの申し込みに合わせて、ちびっこダンサーのボディコンディショニングという記事をピックアップしました。その他に申し込みができるのは、教師のためのバレエ解剖学講座のリピーターのみが受講できるモジュール3と、名古屋セミナーのゲストワークショップです。朝6時から DLS ストアにて申し込んでくださいね。さて本文に行きましょう。ちびっこダンサーのボディコンディショニング、10歳以下の子どもたちのために。ちびっこダンサーを教える先生から質問がありました。幼い年齢の子どもたちにはどんなコンディショニングをしたらよいでしょうか。これってちびっこの多い生徒を教えている先生方は頭を悩ませるところですよね。今日はこの部分を考えていきましょう。どの年齢から腹筋エクササイズをということは生徒の個人差がありますから言えませんが、大体の流れとしてというお話はできます。この記事は私の考え、そして私のボスである校長先生の教育論を使って書いています。どの角度から見るかによって多分いろいろな意見があるでしょうが、私の考えからすると、特定なリハビリ、コンディショニングを考慮した方が良い子たちは12、3歳以上だと思っています。これは年齢的に体の小さな動きを理解し考えることができるという頭の良さの他に、体が成長期に入りいろいろな壁が生まれる頃だからです。成長期に代表される体の痛み、一時的な柔軟性の低下、体のコーディネーション力の低下、これは急激な身長の伸びにより重心が変わるからなのですが、などの他に筋力低下が出てくるのもこの時期、練習量も増えるこの年齢から私は体の成長に合わせて一人一人をトレーニングし始めます。とは言っても日本の場合14、5歳以上だと考えた方がいいかもしれません。アジア人の体の成長は欧米人と比べて少し遅いようですし、体型の変化も緩やかなようですから、コンクールにたくさん出ている子たちはまた別問題です。彼らは幼い体でプリンシパルが踊るために振り付けられた作品を踊ってるわけですから。ただ私はこの考えに賛成できないので、ここでこのことはお話ししません。とすると、その前のグループになるちびっ子たちは何をしたらいいでしょうか。年齢的に見たら3歳頃のバレエを始める年齢から10歳、11歳程度、ここでは6個に割れる腹筋なんていうよりも全体的な筋力作りとコーディネーションに力を注いだ方がいいと思います。この年齢は自分のつま先がどこにあるのかって分かってないことがよくあるんですよ。それをコントロールするなんて理解もできていません。そして将来バレエを仕事にするかなんていうのも分かっていません。また早いうちに微妙な解剖学を教えると知ったかぶり生徒が生まれるのも事実。これが内転筋を使っている感覚なんて決めつけてしまったら、その後思考の修正が難しいんですよね。具体的には動きの質と違いを身につけること、音楽性と筋肉の動き、つまり自分の意思で体を動かすという能力、コーディネーション力、例えば足のシャープな動きと腕のソフトな動きを一緒にできるようにする、コールドバレエの能力、周りと合わせる距離感、タイミングなど、その中にバレエに必要な柔軟性だったり 床から離れた途端伸びるつま先の感覚。これはつま先が伸ばせるか否かではなく、つま先を伸ばすというエネルギーと意識作りのことです。そして歯の、つまりステップの名前の勉強などを取り入れるといいですよね。1時間のレッスンの中で集中してられる時間が15分から30分程度の子たち、集中してできる時間をバーレッスンに当て、飽きちゃった頃にゲーム形式のエクササイズ。具体的にはたくさんあるのですが、今日は数種類をご紹介しましょう。昔読んだ記事に書いてありましたが、ごめんなさい、リンク先を忘れちゃいました。どっから読んだんですよね。だるまさんが転んだというのは素敵なエクササイズです。タイミング、コーディネーション、素早い動き。その記事の中にはバレエのポジションでストップするというのも書いてありました。だるまさんがアチチュードデリエールエカルテ、ほら名前も一緒に覚えられちゃいます。我らが校長先生が取り入れているのはスキップ、マーチ、そしてフェアリーラン。スキップもジャンプもつま先が床から離れた瞬間に伸ばすという感覚を作るため、片足を上げてもジャンプをしてもずれない体というのを作る感覚。これは大人でもできますよ。このエクササイズね、意外に難しいんです。音楽通りに動いてその間にカウントをしてしっかりと止まる。これって小さい子には難しいんですよね。フェアリーランというのはただの6番ポジションパクリューなんですが、前の人にぶつからない、足を細かく動かす、足を細かく動かしている時に体がぶれない、ルルベでキープする足首の力などを鍛えてくれるそうです。ちびっこで行う時にはドンキなので安い妖精の羽を買っておくっていうのもいいですよね。集中してないと前の妖精にぶつかっちゃう、そしたら妖精さん死んじゃうでしょって。死ぬっていうのはちょっと過激すぎでしょうか、3歳の子にはね。他にもプリエの違いを練習するカエルエクササイズ、これは佐藤愛オリジナルです。ただ一番ポジションの沿ってを繰り返すだけなんですが、ゆっくりのアダージョジャンプなのか素早いアレグロなのか、3拍子でジャンプなのかを練習します。4拍子の音楽で4カウント目は誰も飛んじゃダメとかね、腕、手をさまざまなカエルポーズに置いて飛ぶというのも大切。ジャンプしても着地してもずれない腕というのはそのうちポーデブラで必要になります。一番ポジションでジャンプですから、ターンアウトの着地で膝を前に落とさないという練習にも使ってあげてください。年齢が上がるにつれて骨盤をまっすぐのままだとか、着地を静かにだとか入れていけますが、最初のうちはつま先を伸ばして高くジャンプで音に合わせるだけでもいいかも。なんて上げたらキリがないですが、こんな感じで全体を鍛えることにフォーカスし、バレエのレッスンをもっと楽しくしてあげましょう。ちびっこを教える場合のゴールは体力づくり、全体的な筋力不足、これらは彼らが将来どんな道についても役に立ちます。そして全身を鍛えることでコーディネーション力、バランス力をつけてあげましょう。何よりも楽しく。書いているだけで無駄にエネルギーがいる記事でした。これが私がちびっこを教えない理由です。私にはこんな体力がないので、ちびっこを教えている先生方尊敬します。いかがでしたか。今年の新しい生徒たちはつま先も伸びるし、足も長いし、ターンアウトもできるのに、それらが使い切れない生徒たちが目につきました。使えないというのは結局筋力不足なんですよね。だからこそ若い子たちは体力、筋力といったエリアを鍛え、基礎レッスンをすることが大事だと思うのです。だって基礎ができてから上にテクニックを積み重ねるのは、土台のできたお家に綺麗なペンキや綺麗な家具を入れるみたいなもんだもの。地盤がしっかりしていないお家にグランドピアノを入れても重さでへこんだり傾いてる方に流れていっちゃうし、綺麗にペイントしてもひびができちゃったらその部分やり直さなきゃいけないんですよ。このポッドキャストを聞いているちびっこダンサーたち、体力ちゃんとつけてくださいね。今週のポッドキャストはここまでですが、先週のポッドキャストで皆さんにお聞きしたダンサーの足クラスについてお返事をくださった皆さん、どうもありがとうございました。まだアドバイスを募集していますから、ぜひ先週のポッドキャストを聞いて hello@dancerslifesupport.com にメールくださいね。ダンサーの足セミナーの決行が決まったら、先行予約のご連絡をアドバイスをくださった皆さんにお送りしますから。ではまた来週お会いしましょう。明日の申し込み争奪戦頑張ってくださいね。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。